これから聖書を朗読していただきます。聖書の箇所はマタイ26章47節から56節、ページは週報に記載してございます。第3版ですと、57ページ、それから2017年度の改正版ですと58ページになります。
それでは聖書を朗読いたします。マタイによる福音書26章の47節からになります。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄り、イエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも、私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこのすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。以上です。
改めましておはようございます。今日は、あるいは今週は、そして来週は、歴史的な出来事が立て続けに起こった期間を私たちは受難週として、またイースターとして過ごしますけれども、今日はさらに3月20日に天に召された江頭清子姉妹の追悼記念礼拝として一緒に捧げたいと願っています。今日は4人のご遺族の方にもおいでいただきまして、初めての5人ですか、はい、失礼いたしました、5人いらっしゃってます。ご遺族とともにこの礼拝を捧げていきたいと思います。創造者であられる神様が与えてくださった101年間という天寿を全うして、江頭清子姉妹は3月20日土曜日の午前11時5分に天に召されました。はい、ありがとうございます。このようにしてご自宅で私たちが訪ねる時には、このような風景が、光景がありました。高校姉妹が長年介護されて、清子さんは安心して過ごしておられた様子がこうして、分かります。1枚ですか、はい、ありがとうございます。清子姉妹は昨年の1月15日にイエス・キリストを信じて洗礼を受けられました。その時に、私も娘と一緒に天国に行きたいということを願われたようです。 そして今は天国で神様の元で永遠の安息という信じられないぐらいの平安の中に包まれて、やがて家族がイエス様を信じてここに来るように、そして再会できるように新しい体をいただいて、人間として地上でのその家族としての交わりがそこで再び回復するという、そういった生ける望みというものが聖書には記されています。葬儀は22日月曜日に家族葬として行われましたけれども、まあ、教会からも押しかけて8名が参列いたしました。その葬儀の中では清子姉妹の、まあ、姉妹という言い方はご遺族にとっては馴染みのない言葉かもしれませんが、地上の肉親という家族とは別にイエス・キリストを信じた一人一人は神の家族なので、男性を兄弟、女性を姉妹というふうに呼びますので、そういうことがあるのだということを知っていただければ幸いです。その葬儀の中で清子姉妹の人となりというものを十分に語れませんでしたので、改めて、まあ、清子姉妹は教会には私の記憶の中では2度ほどいらしたことがありますけれども、まあ、皆さんにとってはこの写真ご覧になってある程度お分かりかと思いますけれども、直接お話をされた方は少ないのではないかと思います。まあ、ナオミの方々は時々訪ねられてですね、お会いしておられますけれども、ほとんどの方は初めてかと思います。息子さんの源氏さん、娘さんの幸子さんから、まあ、お聞きした人となりはこのような内容です。清子さんはとても器用で多趣味だったようです。そしてお家のことよりも他人の、まあ、面倒を見るのが好きというお方でした。特に料理や裁縫が得意で、まあ、裁縫は生徒さんを自宅で教えていた、まあ、その話を直接私もご本人からお聞きしたことがあります。そして佇まいは凛としていてですね、まあ、明治の女性、大正の女性の特徴を本当によく表しておられた方でした。まあ、昭和の人とか、その次何でしたっけ平成、そして今は令和ですけども、現代の女性がどうこうということではなくて、やはり明治を生きた人、大正を生きた人というのはその中に現代人では分からないその凛とした佇まいというものが時々見受けられることがあります。私は、まあ、江頭京子さん3年ほど訪ねて、まあ、その姿をですね、まあ、ほとんどベッドに横になっておられる時間が長かったんですけれども、それでもその中に、話し方の中にそのことを感じておりました。そしてお料理もお魚は必ず七輪で焼くというこだわりがあったようです。おいしかったでしょうね。まあ、当然外で焼かれたと思いますが、またお茶も皆さんご存知の平塚和美姉妹のお父さんが、まあ、お茶を扱っておられたことがあって、まあ、そこからお茶を買われていたようですね。で、私が訪ねると高校姉妹が必ずお茶を立ててくれたんです。で、そのお茶の立て方が本格的で、私はまあ自分の家ではあんまり深い色のお茶って飲む機会がなかったんですけども、本当においしい味わいのある、これほどおいしいお茶が世の中にあったのかと決してお世辞ではなくておいしかったんですね。お茶が、普段私はコーヒー通なので豆からこう豆を焙煎して、そして挽いて入れる時もあるぐらいコーヒーが好きなんですが、井頭さんのお家でいただくお茶っていうのはまさにお茶でした。 もう一度飲みたいと思ってますが、高校生もよろしくお願いします。さて、稽古締めのご主人は、まあ、葬儀でもご紹介しましたし、皆さんにも恵みの中に証が載っていましたのでご覧になったかと思いますが、稽古締めのご主人は長崎県五島列島久賀島というところのご出身でした。そして清子さんは結婚してご主人の郷里に帰った時に、お姑さんがとっても良い方で、よくしてくださったそうです。そのお姑さんから一つの質問をされました。あなたの宗教は何、まあ、宗教はというのは分かりやすく言っているんですが、普通は宗旨というふうに聞くんですね。日本人はあなたの宗旨は何ですか、まあ、仏教ですとか神道ですとかいう答えが出てくる人も多いんですけれども、その時に清子さんは禅宗ですと答えたんですね。そうするとお姑さんはほっとしたように、よかった、でその言外の意味というのはキリシタンでなくてよかったという意味だということが分かりました。つまり久賀島は歴史の中で恐ろしいキリシタン迫害というものが行われた場所だったからです。で、私は京子さんを訪問する中で、まあ、ご主人がその五島列島出身だということで、まあ、ある程度予備知識はあったんですけれども、改めてキリシタン迫害のことについて調べました。そして資料を、まあ、手にしたわけです。まあ、その資料をここにも持ってきていますけれども、まあ、長くならないように気をつけながらお話ししますが、やはり最近順調に年を取っていて忘れました。まあ記憶の中に入っていますのでお話はできるかと思います。私にも五島列島出身の同級生、神戸にいた時の、まあ、進学校の同級生がいます。隠れキリシタンの末裔です。そして進学校を卒業して大阪にしばらくいて五島列島に帰ったんですが、まあ、最近は消息、お互いにやり取りしてないんですけれども、そういう、まあ、ある意味私にとって親しみのある場所なんですね。で、この場所では豊臣秀吉、豊臣秀吉は最初は、まあ、キリシタンというものをそれほど敵視していませんでした。そして長崎県の五島では大村藩の領主が、その父親が病気だった時に宣教師に来てもらって、まあ、手当てをしてもらったということがきっかけで、大村藩というその藩主が、まあ、領主がキリシタンになったんですね。まあ、私たちはよく歴史の中で、高山右近がキリシタン大名として知られていますけれども、日本で最初のキリシタン大名というのがその大村藩の領主だったわけです。しかしそれからいろんな出来事がありまして、豊臣秀吉はキリスト教の禁令を出します。そして今まで自由に信仰を持つことができた、教会生活ができた人たちが迫害を受け始めたわけですね。そして一番大きな迫害というのは、まあ、大きなというか有名なのは、京都で24人、そして後で加わった2人を含めて26人の人たちが京都大阪を引き回されて、そして左の耳を切り落とされて、まあ、秀吉は耳と鼻を削ぐようにと命令したそうですが、当時の石田三成奉行がそれを耳だけに押さえ、そして秀吉は高山君も処刑するようにと命令を出しましたが、石田三成は高山君を尊敬してたので、なんとかそれをやめさせたんですね。しかし26人は、小さい子供から宣教師も含めて26人が長崎まで歩かされて、そしてそこで十字架にかけられて、まあ、殺されたという、それは世界に知られたニュースだったわけです。まあ、そのような恐ろしい出来事があった久賀島、そして有名な九州、熊本の天草、この2つの地域が 国連のユネスコ世界文化遺産に2018年に登録されました、まあ、観光地にもなっている場所ですけれども、歴史をたどるとそういうことがあった場所だということなんですね。ですからお姑さんが清子さんに禅宗でよかった、キリシタンでなくてよかったというその言葉の背後には、そのようなもしキリシタンだったら恐ろしい目に遭うという恐怖があったようです。日本の社会では250年間そのような豊臣秀吉や徳川幕府、そして明治政府になってからもキリシタンに対してはキリスト教に対しては迫害が続いたんですね。世界でも類のない250年間という厳しい迫害が行われた国なんですね。ですから今でも5人組制度の影響があって、もし5人組の中にキリシタンがいて、それが他から密告された場合に、いわゆる全体主義社会ではお互いの監視とともに密告制度というのは世界に今まで何度もあったんです。今もある国ではもう監視カメラでお互いを監視し、クリスチャンがいたとなると密告されるわけですね。そういう国が今もあります。ですからお互いの顔色を見るという日本人独特の性質が、その250年間の誰かキリシタンがいないか、いたら大変なことになるということで恐れていた歴史というものが日本の国民性の中にも残ってしまっているわけです。皆さんは人の顔色を見ないと思いますが、お魚の焦げ具合を見ると思いますけれども、歴史というものはそのように影響を与えるわけですね。しかしイエス・キリストはそのような恐れから私たちを解放し、世間体とか人の目とかいうものを気にしないで自由に生きられる、そのような新しい命と私たちの魂を作り変えて、どんな人でも外見ではなくてその人の内側を見ることができるように、人と人との関係を築けるように私たちを変えてくださるお方です。さて、次の画像を見ていただきますと、九州の、まあ、地図ですが、長崎はここです。紫色に変わって、ここが、まあ、対馬ですね。そして久賀島っていうのが、まあ、九州長崎の島の数ったらものすごい多いわけです。日本にはたくさんの島がありますが、その中でも多くの割合を、数字が今出てこないんですけども、長崎県はこのように島の多い県だということが分かりますが、その中で久賀島というのがここですね、はい、そしてそこに、まあ、かつてのキリシタンが通っていた教会が残っています。記念、有形文化財としても登録されているようですが、旧逸話教会、逸話真由美の逸話、逸話真由美のお父さんがここでオルガンを弾いていたそうですね。で、逸話真由美の歌を久しぶりに昨日動画で聴いてみました。まあそれはどうでもいいんですけど。はい、進みました。そして久賀島で200人のキリシタンが捕らえられて、狭い場所に、まあ、どのくらい狭いか、もう表現できないぐらい狭いところに200人が押し込められて、結果40人ほどが亡くなった、牢屋の柵殉教事件現場、牢屋と通してここに記念教会が建てられたわけです。牢屋の柵ってどういう意味かって調べたら、柵っていうのは狭いという意味なんですね。狭い狭い、その牢屋の中に200人ほどが押し込められて、不衛生の中そこでバタバタと死んでいったわけです。まあ歴史はこのぐらいでいいでしょうか。はい、でそこでは42名が殉教したと書かれていますが、信仰を守るということは 私たちは今自由にできていますが、憲法で保障されていますけれども、当時は死を覚悟しなければならない命がけの行為だったわけです。そして踏み絵が行われました。遠藤周作の沈黙という小説の中に、映画にもなって数年前、上映されましたね。私も見ましたけれども、まあ、踏み絵という言葉が一般的ですが、絵踏みというふうにも言われます。でそれは後に廃止されたそうですが、まあ、そのようにしてキリシタンかどうかということが調べられたんですね、全員。まあ、それが歴史の一コマとして、まあ、今日紹介いたしましたが、先ほどこのマタイの福音書、新約聖書を読んでいただきましたが、そこから3つのことを学んでいきたいと思います。第1はゲッセマネの祈りということです。47節から読んでいただきましたが、その前に十字架にかかられる前のイエス様が木曜日の夜、最後の晩餐を弟子たちと済まされた後、ゲッセマネというオリーブ園に行かれたんですね。で私も訪ねたことがありますが、樹齢3000年のオリーブの木がいっぱいそこにあるわけです。もう幹はこんな私の両手では抱えられないぐらい太い3000年の樹齢のオリーブの木があって、2000年前にそこで祈られたイエス様を、まあ、もし目があるならば見ていたことになるわけです。オリーブ園ゲッセマネというのは、そのオリーブの実を潰す、圧搾する、そういう意味の言葉なんですね、ゲッセマネ。そこでイエス・キリストは、できるならばこの杯を、苦しみの杯を飲まずに済むのでしたら取り去ってくださいと、汗が血のように流れるほどに真剣に祈られたわけです。しかしイエス様は、自分の願い通りではなく、あなたの御心が行われるようにと、自分の祈りだけではなくて、神様がこの人類を罪と滅びから救うために計画されたこの一大事業を完成するために、もし私が必要ならば御心をなさってくださいと祈られたんですね。で3人の弟子たちも一緒にいたんですが、弟子たちはもう最後の晩餐を食べてお腹いっぱいになって眠くなって、イエス様が目を覚まして祈っていなさいと言ったにもかかわらず、そして私は悲しみのあまり死ぬほどですと祈ってくれと頼んだにもかかわらず眠ってしまった。そしてイエス様は同じ祈りを3回繰り返されたんです。3時間祈ったという意味にもなるわけです。イエス様でさえこの十字架にかかって、イエス様は罪のない方ですから、清い方ですから、私たち以上にその罪のいっぱい詰まった杯を飲むということは、どれだけ苦しいことだったか、恐ろしいことだったかということになるんですね。罪を犯している人にとっては、罪はそれほど大したことではないのかもしれませんが、一度も罪を犯したことがない、一度も罪を嘘をついたことがない、一度も人のことを悪く思ったことがない、そういう神の御子が私たち人間の罪を背負って、そしてドロドロのその罪の入った象徴として、その杯っていう言葉が使われていますが、普通杯っていうのはお酒が入って飲んだら楽しく嬉しくなるような祝福のシンボルですけれども、イエス様の場合は人間のすべての罪が詰まった入れ物だったんですね。十字架にかかるということはそういうことを意味しているわけです。3時間同じ言葉で3回確信が来るまで、自分の決意が、決心が固まるまで、イエス様も動揺していたわけです。悩んでいたわけです。できるならば飲みたくない、でも神様の計画、神様の御心がなるようにということが、イエス・キリストの最大の願いだったわけです。 私たち人間はいつも自分の都合、自分のやりたいこと、自分の幸せを第一に考え、それを中心に据えた人生を送りますが、イエス・キリストはあくまでも神様の御心が第一だったんですね。だからこの歴史の中で人間の罪を許す完全な方法が確立されたわけです。もしイエス様がそこから逃げていたならば、やっぱりやめたってそこから離れていたならば、私たちは自分の罪の中で永遠の滅び、地獄に行くしかないわけですね。けれども十字架は救いのシンボルです。イエス様がそこで血の汗を流しながら神様に必死に祈って、そして自分を十字架につけた人々のために、私たちがキリストを十字架につけた一人一人ですけれども、直接十字架につけた当時のローマの兵士、ユダヤ人の役人たち、両手両足に犬釘という15センチほどの釘を打ち込んで、そして横腹を槍で突き刺したローマの兵隊たちのために、あるいはキリストを妬んで、あまりにも清い、あまりにも正しい人を当時の指導者たちは妬んで、当時のローマ総督のピラトに対して訴えて十字架刑というものを執行させたわけですね。その一人一人のために、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られた。これは人間の祈れる祈りではない。しかし私たちもその祈りを祈ることができる。それは神様がイエス・キリストに誰よりも勝って聖霊という方を、清い霊を注いでくださったからできたと言えます。イエス様の力でやったんではないんです。イエス様は神としての力を全く行使しなかったんです。十二軍団よりも多い天の御使いを使わせてくださらないわけがあろうかと、この襲ってきたイスカリオテユダ、裏切った弟子のユダをはじめ役人たちに対して、そして自分も恐怖に駆られて自分も捕まえられるかもしれないと恐れたペテロは、用意していた刀で、剣でその相手の耳を切り落としたと書いてありますね。しかしイエス様は、剣を納めなさい、剣を取る者は剣で滅びる、そのように言われて剣を納めさせたんです。十二軍団というのは、一軍団というのは6000人単位ですから、7000人ほどの軍隊を神様がイエス様を守るために派遣することができないとでも思うのかと、イエス様はペテロに語られたんですね。だからイエス様は神の子で神であられて、ものすごい力と権威を持っておられたにもかかわらず、自分を一切守ろうとしなかった。だから私たちを守ることができるお方なんです。イエス様を信じた人の中に神様が同じように聖霊という方を送ってくださり、私たちがその聖霊をイエス様を信じた時にいただいています。クリスチャンという人々は自分の力で信仰生活を送っているのではなくて、自分の頭の良さとかで聖書を分かっているわけではなくて、神の聖霊が信じる者に必ず与えられているので、聖書を開いてそれを毎日読んでいくならば、その聖書を通して神様がその人に語りかけてくださるという奇跡を経験するわけです。弱いものなのに強くされるんです。人の目を気にしないで、私はイエス様を信じているからそういうことはできませんとノーという勇気を与えられるわけです。周りが良ければ、みんながやれば、怖くない式の生き方はクリスチャンにはできないわけですね。もしそれが聖書に反したことであるならば、クリスチャンはノーという必要があるし、それを言える勇気が内側にあるから、そして困った時にはイエス・キリストの御名によって祈るという方法が与えられているので、弱くても大丈夫なんですね。迷っても大丈夫です。そして失敗しても大丈夫です。なぜならば 十字架でイエス・キリストがすべての私たちの罪、汚れ、失敗、挫折、人に知られたくないような秘密を抱えていたとしても、神様は私はあなたを愛している、あなたの罪は許された、あなたの汚れは清められた、さあ私のところに来なさいと招いておられるわけです。それがイエス・キリストの救いです。完全な救いなんです。ですから長崎五島列島、九州熊本の天草のキリシタンたちはこの救いを経験したので、殺されてもイエス・キリストを裏切ることはしなかったんですね。26人の中に、ルドビコって、洗礼名が付けられた男の子がいたんですが、さすがに役人がですね、かわいそうに思ってそのキリシタン信仰を捨てたらお前だけは助けてやると言われたんですけども、彼は私はイエス様を裏切ることはしません、私は死んで払いそう、当時の、ラテン語だと思いますけれども、払いそうというのは天国のことを指すわけですね。そのように小さな子供でもイエス・キリストを信じた人の魂にはっきりと神様が見えていたわけです。心の清いものは神を見ると聖書に書いてありますが、この少年はイエス様の十字架の救いというものを体験していたんですね。イエス様が私の僕のために十字架にかかって死んでくれた、それだけではなくて十字架にかかられて死んだ後3日目によみがえられた、その復活を彼は信じていたんです。だから死んでも罪が許されているから天国に行けるという確信があったわけです。クリスチャンの皆さんはその確信をお持ちでしょうか。もしないならばイエス・キリストを信じたことを聖書からもう一度確認して、私たちの救いの確信というのは人間の感情とか調子がいいとか悪いとか一切関係ないんですね。全ては聖書に書いてあるから信じることができるわけです。神様が約束されたことは全て聖書に書かれているので、この聖書の御言葉を一つ二つと握るならば確信というものを持ち続けることができます。そしてお前の信仰を捨てたら助けてやると言われて脅迫された時にも神様に助けを求めてその力を受け取るならば、その殉教に耐えることができるわけです。そしてキリスト教というのは迫害の中を生き抜いてきた、イエス・キリストの復活の命が注がれた一人一人のクリスチャン、キリシタンたちがその姿を歴史の中で刻んできたんですね。私たちもその証人の一人としてこの終わりの時代を生きていく者たちだと言えます。ペテロがこのゲッセマネの園でイスカリオテユダをはじめとしてイエス様を捕らえようとしてやってきたこの一団に対して刀を抜いたというのは一見勇気のある行動に見えますけれども、恐怖から抜いた、あるいはもうめちゃくちゃになって刀を振り下ろしたら相手の耳が切れたということに考えるのが正しい読み方なのかもしれません。ペテロは決して勇気のあった人ではありません。一番弟子ではありましたけれども、いつもおっちょこちょいで自分が何を言っているのか分からないようになる時もあったわけですね。しかしイエス様は彼を守るために剣を収めなさいと言われました。私たちの持っている肉的な力、生まれながらの性質から来る力、それが人の目にはすごいな、あの人は優秀だなと思うような力で、このような状況で力を振るってもそれは何の解決にもならないということがあります。火事場のバカ字からは役に立つ時がありますけれども、普段持ってないような重い冷蔵庫を持ったりもするそうですから、人間には相当な力があるんだということが分かりますが、しかし神様のご計画、神様の御心というものを行うのに 私たちの人間の生まれながらの性質や能力やそういったものは逆に神様の計画を邪魔するものだということが聖書には書かれています。ですから信仰を持ったからといって良い人になるわけではありません。聖書を学びながら祈りながら自分の欠点や弱さや醜さを聖書を鏡として学んでいくうちに私たちの中に神様こんな罪深い汚れた私を同じことを繰り返してしまうような情けない私を許してください、憐れんでくださいとひざまずくときに人は作り変えられるという経験をするわけです。そして徐々に徐々に作り変えられて10年前の自分と10年後の自分の姿を比べたときに、まあ姿はそんなに変わらないかもしれませんが心が変わっているわけですね。それがクリスチャンたちが世の中で誠実に生きる姿となって経験だという言葉が使われることもありますが、教会に通っているから経験だということをニュースでは盛んに流しますが、そんなことはありません。教会に通っていたら経験なクリスチャンになるわけでは決してありませんが、しかし神様の前に出るならば人は確実に変えられていきます。そして自分の弱さを知った分だけその人は強くされます。自分の汚れを知った分だけその人は清くされます。なぜならばキリストがそれを全部引き受けて十字架で解決してくださったからです。そのことについては、聖書を学ぶ中で必ず出会う神様の恵みです。さて終わらなければなりませんが、ペテロの行動は神様の計画を邪魔するものでした。私たちも肉の力を一つ一つ捨てながら神様が与えてくださる力と知恵をいただいて、そして神様の御心計画を実現していきたいと願います。イエス様はこのゲッセマネの園で祈られた3回の祈りの中で必ず御心が行われますように、御心がなるようにと祈られました。できるならば避けたいけれども、私の願う通りではなくてあなたの御心がなるようにと念をして3回祈ってようやく決心して立ち上がってさあ行こうと言った時に捕まえに来た人たちが現れたわけです。真夜中です。松明を持って迫ってきたわけですね。暗闇だけでも恐怖なのに剣を持ち棒を持って持った人々がやってきた。どれだけ恐ろしいか。まあ人それぞれ恐ろしい経験というのは違うと思いますが、まさに闇が迫って、そして迫害が迫っていましたが、イエス様はもう確信があったので、私が十字架につくことは神様の御心だ、間違いない、この道を進もうと言って自分をその捕まえる人たちの手に委ねたわけですね。そして夜中中裁判を受けて、夜中は深い地下牢に閉じ込められて、そして朝早くに引き立てられて、朝9時ゴルゴタという丘の刑場十字架につけられて、6時間の間血を流し、そして人々の罵声を浴びながら、お前が神の子だったら自分を救ってみようと人々が口汚く罵っている中でも、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られた、その祈りは私たちのための祈りでもあったわけですね。まあそのことについては触れませんが、では私たちは神様の御心が私を通してなるようにと祈る祈りは普段私たちの祈りの中にあるでしょうか。御心がなるということは神様は完全な方ですから、完全以外のことをなさらないという意味です。でそれにはイエス・キリスト神の御子でさえも血を流す必要があったんです。犠牲を払う必要があったんです。 自分が釘付けられ、人々から罵声を浴びせられるということを受け入れる覚悟が必要だったわけです。御心がなるようにと祈るときに、私たちは打算は入らないんですね。入れないんです。ちょっと柔らかく、ちょっと隙間がないかなって、私たち人間の性質は探し始めます。で、悩む、迷う時間を過ごすわけですが、しかし神様の御言葉が、聖書の言葉が、その祈りの中で迷っている私たちに臨むときに、私たちは結局はその聖書の言葉の力に導かれて、自分は生まれながらの性質では選びたくないけれども、神様が私をこの世に使わすんだったら、あの人のところに使わすんだったら行こうと立ち上がる背中を押してくれるのは、この聖書の言葉、そしてそのこの聖書の言葉を通して働かれる聖霊という方の力なんですね。まあ、井頭京子さんは若い時に神戸で、まあ、六幕を患っておられた時に、私が2年間奉仕した教会に通っておられたんです。全く年代は違いますけども、そしてソウルという女性の宣教師に、会っていろいろと福音も聞いておられた。オルガンも一緒に弾いて賛美歌も歌われた。まあ、不思議なことに、高校さんは私たちが訪ねるまではお母さんがその神戸の教会に行っていたとか、賛美歌を知っているとか一切わからなかったとおっしゃっていたので、私たちはびっくりしたんですけども、でも神戸つながりで徐々に清子さんは昔のことを思い出されて、まあ、入浴解除の時に、やってこられた方々にそのお風呂の中で賛美歌を歌っておられたそうです、ね、しかしお姑さんの言葉がずっと残っていて、お姑さん、あんな家お姑さんを裏切ることはできない。でも1月15日の前の日に体調を崩して、もしかしたらということを清子さんも考えられたのかもしれません。高校と一緒に天国に行きたいという思いが出てきたのかもしれません。そしていつもだと耳が遠いので、私を大声で話さないと聞こえないので、まあ、話す方も辛いし聞く方も辛いと思うんですけども、でもその日は、15日は普通に話して聞こえたんです。そして応答されたんですね。そしてそれまでもイエス様を信じませんか、一緒に祈りませんかとお勧めした時には、2度ほど、まあ、仕方なく会わせてくださったこともあったんですが、洗礼はとなるとすぐにもお姑さんのことが出てきました。それを何十回となく私は聞いてたので、ダメだろうか、私も悩みながら迷いながらお勧めしたんですが、はいとその日は何の抵抗もなく進んだんですね。まさに門が開かれて、神様の働きがそこに表されて、清子さんは信仰告白と洗礼を受けるということを同じ時間帯の中で受けられたわけです。それは神様の御心が行われた時でした。人間の力ではないんです。それまで積まれた教会での祈り、そして恵みでした。イエス様は3度のお祈りをして、父なる神様の御心を受け入れ、そして十字架で死なれましたけれども、そのことによって信じる者は正義の神の裁きから救われるわけです。永遠の命をいただけるわけです。イエス様はそのことを成し遂げるために、この歴史の真ん中に来られて、私たちのためにその十字架の救いを完成されました。私たちは神様の御心を行うためにイエス・キリストを信じて救われました。信仰がなければそんなことは、神様の御心なんか全く関係ないんです。自分の人生、自分の願い、自分の欲望追求して一生終わるわけですが、私たちは神様の御心がなるように、地上でそのことを実現するためにイエス様のように用いられて、やがて天に行った時に よくやった。あなたはほんのわずかなものしか持っていなかったのに、小さな力しか持っていなかったのに、よく従ってやってくれたと評価される時が天国に入った時です。清子さんも101年間の生涯の中で、もちろん時間かかったかもしれませんが、よくイエスを信じてくれた。あの長崎の恐ろしい迫害のことを知りながらも、よく私をイエスを信じてくれたと逃げられの言葉がかけられていたと思います。まあ、そのために高校さんの愛あふれる介護が用いられたのはもちろんです。またご兄弟の皆さんの愛情がお母さんを支えたことももちろんですが、何よりも神様が清子さんを愛して、すべての人が救われて真理を知ることを願っておられる、それが神様の御心なから起きたわけです。私たちもまだ救われていない家族、私も含めて何人かいらっしゃいますけれども、諦めないで祈って、神様から力をいただいて、愛をいただいて、このイエス・キリストの福音を伝えていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日江頭清子姉妹の追悼記念礼拝を捧げることができ感謝いたします。人生はいかに尊く、私たちは計り知れない恵みを神様からいただいていますけれども、そのことを知らないで多くの時間を過ごしてしまいます。どうぞ許してくださり、若い時に自分の作り主を覚えて、与えられたこの時間、賜物、すべてを神様の栄光のために、また隣人の祝福のために用いていくことができるように、私たちの心を作り変え、イエス様のように愛も者としてくださるように、そして私をお使いくださいと、マザーテレサのように主の前に祈るものとさせてください。どうぞ今日初めて礼拝に出られたご遺族の上にも、神様の慰め、そして平安を、そして天国での再会の希望をお与えくださるようにお願いいたします。主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。